私はクリスマスの時期、期待に胸を躍らせる子どもたちの姿を見るのが大好きです。アルゼンチンで育った自分の子ども時代のワクワクした気持ちを覚えています。ある年、初等教会の先生が自分の古いおもちゃをきれいにするようにと言いました。クリスマスを病院で過ごさなければならない子どもたちにプレゼントするためです。その週の間、私が古い人形をきれいにしていると、母がその人形をどうするつもりなのかと尋ねました。先生に言われたことを伝えると、母が言いました。その子どもたちにあなたの上等なおもちゃも一つあげるといいわ。どうして？と私は答えました。その時の言葉がずっと私の心に残っています。彼女はこう言いました。クリス、自分が心から好きなものをあげるのが本当の良い行いなのよ。大好きであげるのが難しいと思うもの、つまり犠牲だと思うものをあげるべきだわ。天のお父様が私たちにくださったのはそのような贈り物だったのよ。お父様はご自身の子供であるイエス・キリストを使わせてくださったわ。私たちがまた天のお父様のもとで一緒に住めるように愛する完全な恩子を送ってくださったのよ。その年、自分が大好きなおもちゃの一つをあげたとき、私は天のお父様からの贈り物、つまり愛と無視の気持ちでご自分の命を捧げてくださったイエス・キリストについて少しだけ理解が深まりました。毎年クリスマスのお祝いの一つとして、父はルカによる福音書を読んでくれたものでした。その頃、全世界の人口調査をせよとの勅令が皇帝アウグストから出た。人々は皆登録をするためにそれぞれ自分の町へ帰っていった。ヨセフもダビデの家系であり、またその血統であったので、ユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。それはすでに身重になっていた許嫁の妻マリアと共に登録をするためであった。ところが、彼らがベツレヘムに滞在している間に、マリアは月が満ちて初子を産み、布にくるんで貝羽桶の中に寝かせた。客間には彼らのいる余地がなかったからである。さて、この地方で羊飼いたちが夜野宿しながら羊の群れの番をしていた。すると主の御使いが現れ、主の栄光が彼らを巡り照らしたので、彼らは非常に恐れた。御使いは言った、恐れるな、見よ、すべての民に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。今日ダビデの町にあなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主なるキリストである。あなた方は幼子が布にくるまって貝羽桶の中に寝かしてあるのを見るのであろう。それがあなた方に与えられる印である。すると、たちまちおびただしい天の軍勢が現れ、御使いと一緒になって神を加賛美していった。意図高きところでは神に栄光があるように、地の上では御心にかなう人々に平和があるように。兄弟姉妹、今日私たちはどのようにして御心にかなうものとなり、このような平和を享受できるでしょうか。この数週間、この質問について思い巡らしていると、次のような思いが湧き上がりました。クリスマスは与えるための季節であって、私たち一人一人が実践できる3つの行いがあるということです。もちろん私たちは一年中これらの贈り物をしていますが、クリスマスの時期に私たちは御父の贈り物である御子を思い起こし、どのようにお二方の模範に従えばよいか深く考えます。一つ目、クリスマスは愛を与える季節です。天の御父と救い主イエスは最も素晴らしい愛の模範です。聖句にはこうあります。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。 救い主は模範によって全ての人を愛するよう教えられました。また神を愛し自分自身を愛するように隣人を愛するようにとも教えられました。ジョン・ウィッツォ長老はこう説明しています。私たちは愛の本質を完全に理解していないかもしれませんが、愛を測るための尺度がいくつかあります。愛は常に真理の中にあります。偽りや欺き、その他あらゆる不道徳な男の愛の中には見出せません。不実な思いの中では愛が消え失せてしまうからです。ですから愛する人に偽りを言ったり真理に背く行いを強いる人は本当にその人を愛してはいないのです。さらに愛は愛する人に腹を立てたり傷つけたり危害を加えたりしません。虐待は愛に欠ける行為です。真理が偽りの中にないのと同じです。愛は前向きに行動する力です。愛する人を助け、その人が困っているならばその必要を満たそうとします。弱さがあるなら強さに変えます。助けを与えようとしない愛は見せかけの愛、もしくは一時的な愛に過ぎません。この他に愛を測るさらに大いなる尺度があります。真の愛とは愛する人のために犠牲を払うものであるということです。これが愛を測る究極の尺度です。キリストは私たちのためにご自身とその命を与えてくださいました。ご自身の兄弟姉妹に対する愛が真実であることを示してくださったのです。天のお父は私たちにこのような愛を与え犠牲を払うよう求めておられます。救い主は言われました。与えよ、そうすれば自分にも与えられるであろう。ただで受けたのだからただで与えるがよい。2つ目、クリスマスは奉仕をする季節です。救い主は自ら人々をお助けになりました。虐げられた人を引き上げ、落胆している人に希望を与え、いなくなった人を探し出されました。目が見えない人を見えるようにし、病人を癒し、足が不自由な人を歩けるようにし、死者を生き返らせられました。クリスマスの時期、私は世界中で働く宣教師、シニア宣教師、伝道部会長のことを思います。彼らはイエスを代表する人々であり、全人類のために惜しみなく自分の時間を捧げて奉仕しています。そして多くの時間を使って忠実に召しを果たしている全ての兄弟姉妹のことを思います。また私たちの安全を守るために軍で働く人々のことを思います。皆さんの働きに心から感謝しています。全時間を使って主や国のために奉仕していない場合でも奉仕の機会は無限にあります。親切な言葉や行いによって重荷を軽くしたり心を元気づけることができます。天のお父は私たちすべてに奉仕するよう招いておられます。私たちがそうするとき、王は私たちに答えて言うでしょう。私の兄弟であるこれらの最も小さい者の一人にしたのは、すなわち私にしたのである。3つ目、クリスマスは許しを与える季節です。他の人を許すことで私たちの生活に平安と幸福がもたらされます。ヒーバー・ジェイ・グラント大官庁はこう教えました。親切、思いやり、慈悲、寛容、許しほど神の御霊を豊かに招くものはありません。隣人が私たちに対して犯した罪を快く許すこと以上に大きな喜びをもたらすものはありません。また人々に対して心を固くなにし恨みを抱き復讐心を燃やすこと以上に自分自身に罪の宣告を招くものはないのです。自分の罪の許しを得るためには他の人を許さなければなりません。人を許すことで怒り、恨み、復讐心といった感情に打ち勝つことができるのです。クリスマスの時期にそのような感情を抱きたいと思う人がいるでしょうか。また許しは霊的な傷を癒し神から平安と愛を受けることができます。天のお父は私たちに悔い改め自分を含めて全ての人を許すよう望んでおられます。ジェフリー・アール・ホランド長老はこう述べています。 もう手遅れだと思い込み、機会を逃したと考え、多くの過ちを犯してしまったと感じていても、あるいは自分には才能がないと思い、家庭や家族、神からも遠く離れてしまったと感じていても、あなたは神の愛が及ばないほど遠くにいるわけではありません。キリストの贖いの無限の光が届かない深みなどありえないのです。兄弟姉妹の皆さん、クリスマスの時期に最高の贈り物をしましょう。感謝の気持ちを持って、使い古したものではなく、お気に入りのおもちゃを捧げましょう。周りの人々に愛、奉仕、そして許しという真の贈り物をしましょう。悔い改めるとき、イスラエルの聖者は私たちを許してくださいます。主は生きておられ、王の王、平和の君、私たちの救い主であり贖い主、そして友人であると証しします。イエス・キリストの御名により、アーメン。